今回はですね、熊本県立の宇都中学校高等学校から提供されたスーパーサイエンスハイスクール、まあ、SSH プログラムですね。これの第5年次報告書をじっくりと読み解いていこうと思います。
はい。
全国レベルのコンテストで最優秀賞とか、あとなんと生徒さんの研究が物理の教科書に載ったりとか、かなりこう目覚ましい成果が出ている学校なんですよね。
まさに報告書を拝見しますとね、その科学技術分野での次世代リーダーを育てるぞとい こう明確な目標が見えますね。で、中高一貫の6年間で非常にこう体系的でかつ意欲的なプログラムが組まれているなっていうのがよくわかります。単なる計画にとどまらず、その具体的な活動内容ですとか成果、さらには直面している課題までかなり詳細に書かれてますよね。
そうなんですよ。この学校がじゃあどうやって生徒たちの科学への好奇心を刺激して、うん、その探求する力ですか、それを育てて、でさらに世界で活躍できるような視野を持たせようとしてるのか、その具体的な設計図と、まあ実践の様子を探っていきましょう。教育プログラムってどうやって作られて、どんな工夫が凝らされてるのか、あなたにとってもそのリアルな事例を知る、これは的とない機会になるはずです。さて、まずはですね、プログラム全体の土台となるカリキュラムから見ていきましょうか。
はい。
6年間という、まあ、長いスパンで理数教育をどうデザインし直したのか。報告書を読むと、なんかかなり思い切った改革をしているなという印象を受けました。
その通りですね。特に中学段階での数学と理科の授業時間数。
はい。
これを年間それぞれ35時間。つまり3年間で合計70時間も増やしてるんですよ。
70時間。それは大きいですね。
大きいですよね。で、ただ時間を増やすだけじゃなくて、その中身も大胆に見直してるっていうのが、まあ、ポイントかなと。
ほうほう。
あ、これは、学習する内容の順番を入れ替えたり、高校で学ぶ内容の一部をこう、中学で先取りしたり。
あ、先取りも。
ええ。さらには、中学と高校の先生が、お互いの授業を担当するっていう乗り入れ授業ですね。これも行って6年間を通して学びがスムーズにこうつながるように、かなり工夫を凝らして再編成していますね。
時間増だけじゃなくて、中身の連携、先取り、あと先生の交流ですか。なるほど。
ええ。
さらに学校独自の科目も設定されていますよね。未来科学 A、B と探究数学 1、2、3。未来科学というのは、これはどういったものですか。
この未来科学 AB っていうのはですね、物理、科学、生物、地学っていう、まあ、理科の4分野がありますよね。
はい。
これを単にバラバラに学ぶのではなくて、相互にこう関連付けながら幅広く学んでいこうと、そういう科目です。
ふふむ。
で、特に面白いなと思ったのが、未来科学ラボと呼ばれる探究型の実験活動ですね。
ラボですか？
ええ。ここでは単に実験をやるだけじゃなくて、科学論文の標準的な形式である、
イントロメソッド。
そうです、そうです。諸言、方法、結果、考察。これを意識したレポート作成能力の育成までちゃんと視野に入れてるっていうのが、まあ、特徴的かなと。
実験のデザインから結果を論文の形にまとめるスキルまで、中学高校の結構早い段階からもう研究の基礎を叩き込むみたいな感じなんですね。これは本格的だ。
そうなんですよ。
そうなるとやっぱり気になるのが探究数学の方なんですけど、数学における探究っていうのは具体的にどういうアプローチになるんですかね。なんか単に応用問題を解くのとはまた違う、より深い意味がありそうですね。
内容の関連性を深く考えて、こう再構成してるんです。
再構成ですか？
ええ。知識を一方的に教えるっていうよりは、例えば統計処理を学ぶ際には生徒たちが実際に実験で得たデータを使うんですよ。
ほう。
例えばスーパーボールの跳ね返り実験の結果とか、ストップウォッチで10秒ぴったりを目指すチャレンジの記録とか。
ああ、面白そう。
ええ。さらには細胞培養のデータとか、ジャグリングの回数データなんていうのもあって、こういう生きたデータを使って分析するんです。
へえ。
数理融合教材って呼んでるみたいですけど、これでこう数学が現実世界とどうつながってるのかを体感的に理解させようとしてるんですね。
生徒自身のデータを使う、それはなんかより身近に感じられそうですね、統計が。
ええ。他にも奨学金の返済シミュレーションとか、ベクトル方程式を空間図形の問題に応用するとか、実生活とか他の学問分野との接点を意識した題材をかなり積極的に取り入れてますね。
なるほど。
数学が単なる記号の操作じゃなくて、 世界を理解するためのツールなんだよっていうのを実感させる、そういう狙いがあるんだと思います。
かなり実践的で他の分野とのつながりも意識されていると。こうしたカリキュラム改革によって生徒さんたちには具体的にどんな変化とか成果が見られたんでしょうか。
そうですね、目に見える成果としてはまず科学系のコンテストへの参加者、これが顕著に増えてますね。
ほう。
科学グランプリとか物理チャレンジ、生物学オリンピック、数学オリンピック、まあいろいろありますけど、こういう大会への挑戦者が増えて、実際にアジアサイエンスキャンプの日本代表に2年連続で選ばれたりとか。
すごいですね。
あとは、科学の甲子園の熊本県大会で準優勝したり、大学の早期人材育成プログラム、グローバルサイエンスキャンパスですか？これに2名選抜されたり、オーストラリアの科学小学生 ISS に1名選抜されたりとか、かなり具体的な実績につながってますね。
いやー、それはすごいですね。コンテストへの挑戦意欲がもう明らかに高まっている証拠ですね。
ええ、それだけじゃないんですよ。探究的な学びのアプローチっていうのは、理数科目にとどまらず、他の教科にもこう波及効果が見られるようです。
他の教科にもですか？
ええ、例えば保健体育では体力測定のデータを分析したり、芸術、美術ですね。では、アート&エンジニアリング、架け橋プロジェクトと題して、工学的な視点を取り入れたペーパーブリッジコンテストを実施したり。
美術でペーパーブリッジ、それは面白い試みですね。
面白いですよね。あと、地歴公民でも、地域の課題を探求するとか、教科の枠を超えて探求するっていう視点が少しずつ浸透し始めてるみたいです。
なるほど。教科横断的な広がりも出ていると。一方で報告書では課題も指摘されてましたよね。
はい、そこは正直に書かれてましたね。課題研究のようないわゆる探究活動においては、生徒が主体的にこう対話を通して深い学びができてるんだけども、一方で知識習得が中心となる、まあ普通の授業ですよね。
はいはい。
そっちではどうしても生徒が受け身になりがちで、なぜ今これを学んでるんだろうっていう学習意義、まあ動機づけの部分で難しさがあると。
なるほど。
特に数学ですね。これは学年が上がるにつれて日常生活に役立つって感じる生徒の割合がちょっと減ってしまう傾向が見られたそうです。理科の方は約8割が肯定的な回答を維持してるのとちょっと対照的ですね。
なるほど。数学ってどうしても抽象性が高まるとその実用性が見えにくくなるっていうのは、まあ多くの教育現場で聞かれる課題かもしれないですね。そのギャップをどう埋めていくかが鍵だと。
報告書ではですね、教科横断的な授業をもっと開発していくこととか、さっき例に出たような生徒自身が集めたデータを授業で活用する機会を増やすとか、そういうより生徒の主体性を引き出す工夫が必要だというふうに結論つけてますね。このあたりはまさに今試行錯誤の過程にあるということなんでしょう。
なるほど。理数科目の土台を固めるカリキュラムがまずしっかり考えられているんですね。
そうですね。
それの土台の上に今度はこの学校のプログラムの、まあ、真骨頂ともいえる6年間の探究活動、宇都未来探究講座というのが展開されるわけですが、これは一体どんな風に進んでいくんですか？
この宇都未来探究講座、これはですね、まさに6年間かけて段階的に生徒の研究力を育てていこうという非常にこう練られたプログラムですね。
ほう。
まず中学校段階1から3は、まあ、基礎固めの時期ですね。野外活動、地域学、キャリア教育っていう3つの柱を立てています。
野外活動、地域学、キャリア教育。
ええ。例えば無人島でのサバイバル体験とかイングリッシュキャンプみたいな体験活動を通して、身近な自然とか社会の中から疑問を見つけ出してそれを解決していくプロセスをまずはこう身体で学ぶといった、そんなイメージですかね。
無人島サバイバル、それはなんか強烈な原体験になりそうですね。儒教の空論じゃないリアルな課題解決を学ぶと。
ええ。
それが高校になるとどうステップアップしていくんでしょう？
高校1年生4になるとロジックプログラムという名前でよりアカデミックなスキルを学び始めます。
ロジックプログラム。
ええ、具体的には科学論文の探し方とか読み方、基本的な研究手法なんかを学びますと同時に、大学の先生なんかを招いた最先端研究に関する出前講義、これ16講座もあるんですよ。
16も。
ええ、それとか先生自身が専門分野について語る講座を受講したり、さらに県内の先端企業を訪問したり、関東方面、特に筑波研究学園都市なんかでの研修旅行も実施して、研究の現場に触れる機会も設けてるんですね。
インプットと体験がかなり豊富ですね。それで生徒自身のアウトプットっていうのは？
はい、最終的にはロジックリサーチとして各自が設定したテーマについて研究を行って、その成果をレポートにまとめてポスター形式で発表します。
ポスター発表まで1年生で。
ええ。で、さらに本格的な研究への助走期間としてプレ課題研究っていうのにも取り組むと。1年生の段階でここまでやるんですね。
いや、1年生でポスター発表まで、そして高校2年生ではいよいよ本格的な研究活動に？
その通りです。特に SS 事業の中心となる SS コースの生徒たちですね。彼らは1年時のプレ課題研究を発展させて、課題研究として本格的な研究に没頭していくわけです。個人で研究を進めるか、あるいはグループで継続発展させるか、これを選択して、大学とか研究機関とも積極的に連携しながら、より高度で、まあ独創的な研究テーマに挑戦していく。
どう？大学や研究機関との連携も。
ええ。もちろん、SS コース以外の生徒も、ロジックプログラムとして、それぞれの興味関心に応じた探究活動は継続するんですけどね。
なるほど。研究のレベルもかなり高そうですね。成果発表の機会も多いようですが、そのあたりはどう評価されてるんですか？
成果物としてはですね、SSH 課題研究論文集とか、SSH 研究成果用紙集っていうのが、毎年かなり分厚いものが発行されていて、掲載されている研究テーマの数も非常に多いです。
はい。
報告書によると、平成29年度は、3年生の SS コースだけで14テーマ、2年生 SS コースで18テーマとか、かなりの数ですね。
多いですね。
で、発表会も年に2回、全校生徒が参加する大規模なものが開催されているそうです。
全校生徒参加で年2回。
英語での口頭発表を経験してて、23人が国内の学会での発表を経験していると。
半数近くが学会発表とか英語発表を経験するって、いや、これはすごい実績ですね。部活動との連携もあるとか聞きましたけど。
ええ、科学部との連携も非常に活発でして、数々の本当に輝かしい賞を受賞しています。例えば、全国高校総合文化祭の物理部門で最優秀賞を受賞したレンズ班の研究、これはなんと物理の教科書にも掲載されたそうです。
教科書に？
ええ。同じくレンズ班は、高校生科学技術チャレンジ、JSEC ですね。これでも花王賞を受賞して、これはインテル国際学生科学技術フェア、ISEF、つまり世界最大の高校生科学コンテストへの出場権を得るものなんですね。
世界大会へ。
ええ。他にも日本学生科学賞の中央審査に入選した屈折班とか、もう本当に枚挙にいとまがないという感じです。
教科書掲載に世界大会出場、まさにトップレベルの成果ですね。そしてこれらの探究活動を評価するために独自の基準も設けているんですよね。ロジックルーブリックとは、これはどのようなものなんでしょうか？
これ非常に興味深い試みですよね。宇都中高では探究活動を通して生徒に身につけてほしい資質能力としてロジックっていうキーワードを掲げてるんです。
ロジック、
これは L ロジカルシンキング、論理性、 O オブジェクティビティ客観性、 G グローバルマインド、グローバル、 I イノベーション、革新性、そして C クリエイティビティ、創造性、これらの頭文字を取ったものですね。
なるほど。論理性、客観性、
この5つの力を具体的な評価基準に落とし込んだものがロジックルブリックなんです。単に研究成果の出来栄えだけじゃなくて、研究に取り組むプロセス全体をこのロジックの観点から多角的に評価しようと、そういう意図がありますね。
プロセスも評価するんですね。
そうなんです。で、生徒向けにも探究活動ロジックガイドブックっていうのを作成して、自分たちが目指すべき能力と探究プロセスがどう結びついてるのかを理解できるようにちゃんと工夫されてます。
ロジック、論理性、客観性、グローバル、革新性、創造性。なるほど。まさにこれからの時代に求められる力ですね。それを具体的な評価軸にしてるっていうのはかなり先進的ですね。
そう思います。
この探究活動における課題というのはどんな点が挙げられていましたか？
はい、ロジックっていう、まあ、素晴らしい目標を掲げているんだけども、それを育成する上で教科間の連携がまだ十分とは言えない点、それから指導する先生の間で指導方法とか内容にどうしてもこうばらつきが生じてしまう可能性がある点などが課題として認識されていましたね。
なるほど。
探究活動の質をさらに高めていくためには、 教員間の連携強化とか指導法の共有標準化みたいなところが今後の鍵となりそうです。
カリキュラム、そして探究活動とかなり深く掘り下げてきましたが、3つ目の柱として挙げられているのがグローバル教育ですね、
はい、
科学技術分野で、世界を舞台に活躍する人材を育てるにはこれはもう必須の要素と言えるでしょうね。
まさにその通りですね。グローバルリーダー育成プロジェクト GLP と銘打ってかなり力を入れているようです。
GLP、
具体的には中学3年生を対象とした英国での語学文化研修、それから高校生を対象とした米国研修がありますね。
中学で英国、高校で米国ですか。
ええ、米国研修ではハーバード大学とかマサチューセッツ工科大学 MIT ですね、ああいう世界トップクラスの大学を訪問して現地の学生と交流したり研究施設を見学したりするそういう機会を設けているようです。
いやー、それは刺激的な経験になりそうですね。研修以外にも何か日常的な取り組みというのはあるんでしょうか。
はい、英語で科学っていう取り組みがありますね。
英語で科学、
ええ、これは理科の授業とか実験の一部を英語で行ったり研究成果を英語でまとめて発表する機会を積極的に設けたりするものです。さっき話に出た学会発表での英語口頭発表の多さっていうのもこういう日々の積み重ねがあってこそなんだろうなと。
なるほど。校内に U キューブっていうなんか特別なスペースもあると聞きました。
ああ、これ面白い取り組みですよね。校内に設けられた原則として英語しか使えないコミュニケーションスペースだそうです。
英語オンリーの空間。
ええ、ここには英語の書籍とか雑誌、DVD みたいな視聴覚資料が豊富に揃っていて、生徒が自由に利用できると。さらには国際テレビ電話システムを使って海外の姉妹校、チェコとかあるみたいですけど、そことオンラインで交流するとか、授業外でも日常的に英語に触れて使う機会を提供してるんですね。
それは実践的ですね。他にも何かありますか。
希望者向けですけど、国際情勢とか現代的なテーマについて英語と日本語を交えながら議論するグローバル講座、これグローバルパワーランチって名前で昼休みを利用してやってるみたいです。
パワーランチ
ええ、それとか研究発表の際に役立つ同時通訳の練習講座なんかも開かれているようです。さらにはナビタスっていう教育機関と提携して海外大学への進学支援も行っているみたいですね。
研修から日常空間、特別講座、進学支援までかなり多層的なアプローチですね。
そうですね。
こうした取り組みによって成果はどのように現れていますか。
やはり海外研修を経験する生徒さんとか英語で研究発表を行う生徒さんの数っていうのは着実に増えているようです。報告書には筑波大学にある国際統合睡眠医学研究機構、そこが主催するスリープサイエンスチャレンジのような研究成果を全部英語で発表して質疑応答も行うっていう非常に高度な研修に参加した例も挙げられていて、
へえ、
生徒たちの英語運用能力とその科学的な探究能力の両方が確実に向上していることがうかがえますね。
英語で科学的な議論ができるレベルまで引き上げていると。素晴らしいですね。一方でこちらのグローバル教育における課題というのはどうでしょう。
報告書ではですね、海外研修などの経験者が増えている一方でその経験とか学びが必ずしも学校全体にこううまく波及しきれていないという点が課題として挙げられてましたね。
ああ、なるほど。
特にもともと英語が得意な生徒と、そうでない生徒との間でグローバルな活動に対する意欲とか参加度にちょっと差が出てしまう、いわゆる二極化の傾向が見られると。
ああ、それはあり得る課題ですね。特定の生徒だけの経験にとどまらず、どう全体に広げていくかっていう。
ええ。そしてもう一つ、生徒たちが研究成果をなぜ世界に向けて発信する必要があるのか、その意義についての理解がまだ十分ではない場合があるという指摘もありましたね。
意義の理解ですか？
ええ。単に英語力をつけるだけじゃなくて、自分たちの研究が例えば地域の課題解決にどう貢献して、それがさらにグローバルな文脈でどういう意味を持つのかみたいな、そういうつながりを意識させるような探究活動の展開、これが今後の課題とされていました。
なるほど。英語力や発表経験だけじゃなくてその目的意識ですね。グローバルな視点とローカルな課題を結びつける意識の育成が、次のステップというわけですね。
そういうことですね。
さて、ここまで宇都中高の SSH プログラムを教育課程、探究活動、グローバル教育という、3つの柱に沿って見てきました。全体を通して非常に高くてで
なんというか意欲的な取り組みであることが伝わってきますね。
本当にそうですね。6年間を見通した一貫性のあるカリキュラム改革、それから未来科学とか探究数学のような独自の科目開発、段階的に高度化していく宇都未来探究講座、そして多層的なグローバル教育、
ええ、
これらがこう有機的に連携することで科学技術分野のリーダーを育成しようっていう非常に強い意志を感じますね。
うんうん。
成果が目覚ましい一方で、さっき見てきたようにそれぞれの取り組みにおける課題もちゃんと自己評価して改善を続けようとしてるっていう姿勢も、これは素晴らしい点だと思います。
そうですね。特に独自の評価基準であるロジックルブリックですか、これを開発運用している点は教育評価の観点からも非常に注目に値するなと感じました。この宇都中高の事例、あなたにとってはどんな学びとか気づきがあったでしょうか。単にすごい学校があるんだなというだけじゃなくて、その革新的な取り組みの背景にある設計思想、あるいは具体的な活動内容、そして実際に運営する中で直面している課題とか試行錯誤の様子まで知ることで、教育の持つ可能性とその実現の難しさ、なんか両面が見えてきたんじゃないでしょうか。
ええ、特に探究活動をじゃあどのようにデザインして生徒の主体性を引き出して、そしてそのプロセスと成果をどう評価していくのかっていう問いですね。
はい。
またグローバルな視野をどうやって効果的に育てていくのか、これらは理数教育に限らずあらゆる分野の教育関係者にとって、あるいはご自身の学びを深めたいと考えているあなたにとっても、何か大きなヒントを与えてくれるんじゃないかなと思いますね。
さらに言えば、生徒のモチベーションをどう維持していくかとか、教員間の連携をどう強化するか、あるいは地域社会とどうつながっていくかみたいな、教育プログラムを運営していく上での、普遍的な課題ってありますよね。
ええ、ありますね。
それに対してこの学校がどのように向き合っているのか、その具体的な取り組みからも学ぶ点は多いだろうなと感じます。
まさに成功事例だけじゃなくて課題も含めてオープンにされているからこそ多くの示唆が得られる、そういう報告書だと感じましたね。
熊本県立宇都中学校高校の SSH プログラム、その詳細な報告書に基づいた探究の時間でした。いやー、生徒さんの研究が教科書に採用されるなんて改めて考えても本当にすごいことですよね。
すごいですよね。彼らが育成を目指すキーコンピテンシーとして掲げられたロジック、論理性、客観性、グローバル、革新性、創造性、これはまさにこれからの予測困難な社会を生きていく上で誰もが必要とする力じゃないかなと、なんか強く感じさせられましたね。
ええ。最後にあなた自身にも少し考えてみてほしい問いかけをさせてください。
はい。
報告書の中には、未知なるものに挑む力、既成概念を打ち破る力というさらに踏み込んだ言葉も出てきました。単に知識やスキルを習得するだけじゃなくて、こうした挑む姿勢そのものを育むことを教育の中心に据えるとしたら、
ほう。
科学分野に限らず、私たちの学びのあり方っていうのはこれからどのように変わっていく可能性がありますでしょうか。